熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、4月になりまして、いろいろ新しい制度が日本でも開始されているということなんですけれども、ね、例えば簡単に言うと自転車でも青切符ね、切られるようになったりとか、
危ないもんね、罰金制にした方がいいと思う。
特に大阪とかね、本当に自転車たくさん走ってるところありますから、そういうのもありましたり、130万円の壁がね、実質的に緩和されるということで、あと働き方では勤務時間インターバル11時間というのが義務化されているということで、
日本って資源の少ない国やから働かんが良くならへん国や。だから働くことをあんまり抑制するとね、国家そのものがやっぱりしぼんでいくわな。
でもこの130万円の壁が少し緩和されて、その子育て落ち着いてきた方がまた働きに出たり、することができるようになるのはまたそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですけど、でもこううまくね、働ける時期働けない時期ってあるから、
子供さん生まれっていうのは国家としてはええわな。
もう今の時代、もこの時代になってくると貴重ですよね、本当にもう。
将来ね、20年だったら税金払うよね。
いや、そうですよ。このままだったら本当労働ほとんどロボットになっちゃう
ね。中国みたいな。
いや
中国ロボットやっとるやん、回転したりとか。
そうね、
すごいなあれ。
そう、でも
いや、ボクシングやっとる
ね。それこそほら、漁とかね、漁業とかさ、それこそ農業もそうだけども、どんどん多分きっとロボットがするように、24時間、
いや、まず兵隊さんよな。
もうなんかそこまでして戦争する必要があるのかどうかもよくわかんないけど。
いや、まずは兵隊さん。
まあそうね、
なんで必要ない時はじっと置いといてないねんから。
そうですね、
人間はじっとその飯食うよね、不要な時にはじっとしとん
の。でもそのね、ロボットになったらこの勤務時間インターバル11時間とかもいらないじゃない
です
か。
いらない、
ね、基本的には
ずっと潰れるまでで
しょ。
もうな、ロボットが逆に文句言ってるかもしれない
俺らも休ませろって。でもほら、マンションの何、その警備巡回とかだってロボット。あと今ほら、ファミリーレストランもロボットが運んでくるところじゃない、ロボットなのか分かんないけど、機械が。
マンションの管理はなかなか人相手やからね、難しいところ
もある。巡回とかはほら、
巡回してもどこを見るかとか、そんなんまあ
できるようになるのかな。
だけど、人間の方がええわな、暖かくて。
そうね、でも逆にそのコミュニケート取らなくていいからラッキーっていうような人もいるかもしれないし、分からないですね。
ロボットと結婚するようになっち
ゃう。あとほら、病院行っても全部最近機械化されてて、診察券入れて出てきて、会計も全部機械でって言って、早いけどなんかこう味気ない気もするし、
しゃあないよな、そういう時代なんか。僕らはそこまで至らんうちに死ぬけどね、心配しんでも。
でもほら、これからの時代の人はね、
それはそれでやっていけたらええやん。
もうロボットに負けないような人材を人間育てていくっていうのが大事。
いやー、ロボットの上になるよ。
そうよね、だって、
記憶しとったら絶対忘れられへんねん。
そう、間違いないもんだって。ミスがないでしょ、だってヒューマンエラーみたいなのがないわけじゃないですか。だって数え間違いもないわけだし、
繊細さはなくなるよな。
そこのね、その線引き、どこまでの職業がそれが必要でってところはあると思うんですけど。
花見行く必要ない よ。ロボット花見しようが
よ。それはどうかな、わかんない。
なんでや、花見じゃない、感情があったら。
でも100年後に感情を持つロボットが、ほら SF 映画であります
けど、その頃はあげなさい、
私たちも違うところにいるから多分関係ないけど、
そんなん心配しんど
く。そうですね、でもこの塾長が勤務時間インターバル11時間については何かおっしゃるんじゃないかなって、こう見た時思いました。だってほら、働ける時には頑張って働こうっていう主義じゃないですか。
元気なうちしか働けへんよ。 心配しても年って働けるようになるから、うんうん、元気なうちに一生懸命働いておったらいいのちゃうかって言ってるだけ
で、そうそう、もう寝れを惜しんで働く時期があってもいいですよね、人生の中にね、
うん、ぐっとね、
私もそう思います、凝縮
して、まあ、その分、うん、そんだけの収益があったら、
うん、
だから子供小さい時お金かかるから、うん、やっぱり頑張って年いったら片付くからもお金いらへん、
まあそうですね、あのね、元気膝痛いとか腰痛いとかいろいろあるしね、活動的にもなくなってくるから、
うちは俺がそんな、まあ確かにね、うん、あの無理強いしても体悪なるまで仕事させたらあかんけどね、はい、そこそこみんな頑張った方がいいのちゃうかなと思うけどな、う
ん、まあでもね、する人はちゃんと自宅でしたりするんでしょ、
いやだから働きたいやつ業者おんねんね、
いやと思うよ、
それを無理から休ますいうのはな、嫌、まあ、なやつやめたね、もっとやりたいやついっぱいおる
やん、本当そうと思います、
そういう人
そのやりたい側に寄り添ってないなと思います、
うんうん、だから本人のね、うん、意思に任す、
なるほどね、うん、まあでもどんどんこれからそうなっていくのかもしれないですよね、
うんうん、まあどうか知らんけど
どうか知らんけど俺関係ないけどみたいな感じになってますけど、
そうや、僕らもう年いってねえから
いやいやいやいや、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto.ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
新大陸
長栄や長栄通信、このコーナーでは長栄のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週は準レギュラー株式会社長栄入居促進留学生支援部部長奥野正弘さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんな情報でしょうか。
はい、本日はですね、春のあげちゃうベルビー第24弾、滋賀県産きらみつき、3キロ、500名様にプレゼント企画、こちらの告知に来させていただきました。
はい、もうあげちゃうベルビー第
24弾やってます、
はい、すごい、はい、毎回大好評を
春秋とやらせていただいて
ね、いただいているこの企画なんですけれども、はいね、今回はお米3キロ500名様、はい、ドーンとプレゼントということです、ね、
今回は普通のお米ではなくてですね、うん、非常にですね、今回あの特別栽培されたお米 でして、うんうん、米食味分析鑑定コンクール国際大会、うん、こちらの方で金賞を受賞しているという、
すごい、
はい、うちの管理物件にお住まいいただいて一発目おいしいお米を食べていただこうということで、ちょっとこの企画をさせていただいております。
そんなコンクールがあるのがすごい、しかも国際大会で、
そうです、国際大会です、
へえ、すごいですね、はい、
でこちらの、ものをですね、まあ、あの弊社の方はさまざまな地域で展開しておりますので、そちらの皆さんに、届くように抽選で500名様にプレゼントするという企画になっております。まあ、春にお住まい始めた方にですね、早速長栄のファンになっていただこうということで今回始めさせていただいております。
まあ、もう春にお住まい始めた方はもちろんですけども、これを楽しみにしているね、
はい、そうですね、はい、もうあの入居前にこういうのありますよっていうのを告知していると非常に反響も良かったんで、
う
ん、はい、
それはないよりもらえるならもらいますよ、そうそうそう、は
い、確率も高いですよっていう、
はい、しかもこのお米が割と本当に今お話ししたようにすごいお米で、金賞を受賞している3キロで、
はい、
結構いいお値段のする
いいお米なんです、
お米なんですよね、
はい、きらみずきというお米でして、
きらみずき、はいはい、これをですね、特別栽培米、
はい、
滋賀県の
滋賀県で有名な方です。あ、試食しました。めちゃくちゃ美味しかったです。
どう違うの？
いや、
どう
違うの？なんかね、あのもっちりしてますしね。
もっちり。
僕食レポがなかなか苦手です。すいません。能力が低くて。すいません。
すごい良かった。すごい美味しかったっていう。
普段よ食べてるのもいいですけど、はい、非常に良かったです。
でもすごいでしょ。なんかこう書いてあるのがこうすごいでしょ。
そうですね。
無酸素発酵させた。
はい。
酵素の恵みを導入
して、いろいろされてる、はい、お米でして、
まで琵琶湖の積んだお水と肥沃な土壌でできている棚田、
こういう感じで、いや、あの専門の、はい、
はいはい、まあ、特徴は大粒でしっかりとした食感、はい、炊き上がりはキラキラとしたつやがあって、はい、冷めても弾力性のあるお米ですと。
そのまま読んで
みずみずしい甘さが強みで、はい、噛むほどに甘さが広がる、はい、これねなかなかね外国の方は日本のお米食べたら、はい、わーおーと思うぐらいの
かなり食感が違いますね。
そうですね、
お米マイスターの方が厳選された非常にいいお米になっております。
これはもうあの受付応募期間とかを発表してもいいんですか？
あ、はい、大丈夫です。
はい、こちらになっています。4月
の20、はい、21日から、うんうん、お昼12時からウェブで受付させていただきまして、はい、4月27日まで、応募受付させていただいております。で、明けて5月7日に、当選発表させていただくという形になってます。
はいはい、あのあくまでも、まあ、長英さんの管理するべきにお住まいの方と、
はい、そうです
4月から住み始めた方の企画ということですので、はい、一般の方があのできるわけではないんですけど、はい、
我々の管理物件にお住まい始めた方がということで、まあ、春夏秋冬こういうイベントをずっとやってますので。
あれ昔さ、ゲチャーベリビーって先着順じゃなかった？
あ、先着だったんですけど、あのサーバーがパンクするのがやめましたえらいことになってました。
なるほど、そんな嬉しいことがあって、はい、まあ、抽選
とさせていただく、抽選で日を長めにさせていただいて、
うん、っていうことなんですよね、はい、ありがとう。でしかも、まあ、この4月始まって、はい、長英さんいろいろ、まあ、お忙しい期間がちょっと、まあ、落ち着いた段階ではあると思うんですけれども、ね、はい、なんとお部屋が足りないと。
そうですね、ちょっとまだ全然足りなくてですね、うんうん、これ4月10日だと思うんですけども、うんうん、まだまだお部屋が足らなくてですね、それがまた僕いつもやらせていただいてる海外の方でして、はい、うんうん、もう最近のこの需要が凄まじくてですね、あのバングラディッシュとかカメルーンもありました。
カメルーン
非常に各国の日本語をあの勉強する方がですね来日をされるっていうこと で直接僕今ホームページであの海外の方に CM を打ったりしてるんで、はい、そこからの反響とか日本の学校法人さんからの紹介とか、はいはい、いろんなところからちょっとオーダーを結構多めにいただいてるんですけど、まあ今お部屋がなくてですね非常に困っております。
そこ、まあ、このね4月、まあ、ちょっと本当過ぎまして、
はい、ね、そうですね、春の挑戦でもれあのこぼしてしまったとかですね、あのちょうどギリギリに出られたんで部屋空いてますみたいな方がいらっしゃればですね、家主様で聞いてらっしゃる方がいれば、
はい、
ぜひご連絡いただけたら、今我々のところは部屋が足りないという状況ですので、はい、
お部屋の広さとサイズ感、はい、例えば場所とか何かありましたら教えてください。
京都市内で、まあ、あの市内であればどこでも大丈夫ですね、うん、基本的にはどの地域でも送客できるような状況に今なっておりますし、うん、まあ、あの部屋のタイプにしても、うん、あの 2LDK 3LDK でも複数人ではお住まいになりますけど、うん、あのお話になったりワンルームでもお二人ご入居されるとか、うん、共有いただけるなら、ね、そういう形で、まあ、勉強しに来られてるので、うん、その環境はということであの入っていただける方もいますし、うん、まあ、我々がフォローアップしますんでそこご安心して、いただけたらと思ってます。
はい、まあ、なんかあのちょっとね外国の方をっていうの心配される家主の方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、我々借り上げるとかいろんなプランありますんで、うん、はい、お声掛けいただけたらと思います。
いや、すごいよね、それは、ね、本当日本人の、ね、学生さんよりはもしかしたら勤勉な方もたくさんいらっしゃると思うから、はい、ね、
ぜひお受け入れしていただけたら
と思います。どの辺が人気なんですか、具体的に。やっぱり大学があるところ、
あ、まあ、大学の近くがそうですし、で、はい、沿線沿いであれば基本的にどこでもドアトゥードアで40分みたいなことを言われるので、学校から扉開けて家に扉開けての40分で、京都ってコンパクトなんで基本的には大丈夫です。
滋賀県とかもありなんですか？
まあまあ、浜松とかやったらありだと思いますけどね、はい、
まあ、あっちも留学生、ね、いらっしゃいますもんね、
は
い、
あっちの方の学校も多いですね最近は、はい、
そうですよね、まあ、今のところからカメラーンって、
はい、カメラーンびっくりしました僕もこの間。一番最近多いのはバングラディッシュと、
バングラディッシュもまた
ネパールとスリランカとミャンマーとこの辺りが一番多いです。
そんな留学生の方も、まあ、先ほどご紹介したようなキャンペーンにも参加できるんですか？
あ、もちろんです、もちろんです。なんかものすごくあの片言でありがとうって日本語で書いて
ちゃんとキャンペーンはあれ、あの外国語で、はい、
あ、外国、日本語、英語、中国語とかでバーッとやってるんで、
はい、夏祭りとかもそうだけど、
あ、そうそうそう、この間 の, あの秋の祭りの水族館めちゃくちゃ多かったですよ、海外の方も、
へー、
めちゃくちゃ大学のテンプル大学さんの生徒さんとか、はいはいはいはい、来てましたし大喜びで、はい、
あんのかな、カメルーン水族館。
いやいや、わかんないですけど。いや、それあるでしょ。
雨雲自体がしない。
そう、なんか雨ばある場所はなんとなくイメージつくけれど、
結構ね、アフリカの諸国とか、その中央アジア、東南アジアと最近は多くなってきてます。
ネパールでしょ、
はい、とかも、はい、ネパールの方もめちゃくちゃ多いです。
え、なんかお部屋がすごいカレーの匂いが
とか。カレーの匂いはしますけど、うん、僕らも開発してその匂いを消す薬剤とか。
ちゃんとやって、いや、そうだよね、だってカレー食べるなとは言えないもんね、
はい、困ってらっしゃる家主さんいらっしゃれば対応できます。お願いします。文化
はそうよね、
止められないです。
うん、確かにそのカレーをきなみずきで食べてほしい。
そうですね、めっちゃ美味しいと思います。
美味しいよね、はい、でやっぱりそれが日本はこういうお米があるんだっていうのを、
お米の凄さを知っていただきたいですね、
うん、でかつこんなすごい会社があるんだよっていうのをまた、あ、もう
知っていただいたら嬉しいですね、本当に。
だってネパールとかカメルーンの賃貸事情なんてもう本当よくわかんないじゃないですか。だって私たちには
めっちゃ、でもなんか向こうの日本語学校では話題になってます。受け入れてくれるって言って、ほんでなんかこんなキャンペーンとかやってくれるっていうので、それは日本語学校から聞きました。
ああ、はい、そう、でもそうよ、だって行ってる人が、
そうそう、なんか帰って先輩に言ってくれるんで、口コミで。
そうよね、はい、行った人に話聞いてみようよとなって、
それでスリランカから連絡来ました、
ね、すごいね、ワールドワイド、
ワールドワイドに、
はいはい、というような活動がたくさんある、はい、長英さんですので、はい、ぜひね、お部屋探しされている方はご活用いただければと思います、はい、そして先ほどお話にありましたけれども、お部屋を探しております、はい、ということですの で、
そうです、ね、
あのどんな、ね、タイプのお部屋でも、は
い、番号だけ言わせてもらっていいですか、
はい、お願いします、
京都075-343-3038、京都075-343-3038、株式会社長への奥の間でご連絡いただけたらと思います、
はい、はい、ありがとうございます。
いたします。
合わせてリスナーの皆さんにもご挨拶をお願いします。
はい、はい、今年もですね、さまざまなイベントキャンペーン通じてですね、当社の管理物件に住んでよかったと思っていただけるように、新たな取り組みどんどん進めていきたいと思います。まあ、賃貸経営で部屋がいたっていう方もいらっしゃれば、またそちらもご連絡いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、さまざまなご要望にお答えする
機会ですので、教えてください、
はい、お願いいたします。今週は株式会社長英入居促進留学生支援部部長、奥野正弘さんをお迎えしました。奥野さん、ありがとうございました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はスキマスイッチのスカーレットお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便り、ラジオネームぼやきおやじさんからいただきました。ありがとうございます。知人から聞いた話です。マンションのベランダは共有部分なので、机や椅子をベランダに置かないでほしいと大家さんに言われたそうです。そういえば塾長もラジオでそのようなことを言ってたなと思いながら聞いていました。調べたところ、ベランダは避難経路になるから、避難の邪魔になるようなものは置いたらいけないとのことです。そこで質問なのですが、洗濯物を干すのは暗黙の了解で OK になっているのでしょうか、それとも洗濯物を干すことは必要だから問題にはならないのでしょうか。また置いたらダメなものの基準ってありますか。いっぱい聞いてしまって恐縮ですが、お答えいただけると嬉しいです、ということです。
うん、まあまあ、洗濯はね、物干しの器具がついてあるから、
うん、そうね、そもそもついてますもんね、
ないしね、だからまあまあ、まあ、別に避難経路やけど、洗濯物ぐらいだったら別に邪魔、多少邪魔になるけど問題なく避難はできると思うんで。
お布団はどうなんですか。
いや、布団でもベランダにかけてるのは別に
いいんだ。
そうどうもないでしょ、なんか避難というのは邪魔にならない。
はいはい、なんかほら、落ちたら下の人が危ないからとかっていうのがなんか、
まあそれは落ちんようにちゃんと止めててもらうの、打ったら怖いし、
まあ上からね、布団降ってきたら怖い、
ちゃんと切って止めて、
はいはいはい、うん、まあ、植木鉢とかそういうのはどうでしたっけ。
もう植木鉢は物によるよね、あれ横の塔をね、遮蔽板をバーン潰して逃げられるようになったるからね、そう、潰したところに物を置いたと逃げられないでしょ。
あの横のこう蹴ったら取れそうな扉 は、 そうそう、あれはちゃんと通れるようにしとかなきゃいけないってことですよね、
うん、あれはもう潰しても割れるようになったの、
へえ。
だからバカ開けたら潰れんねん、
はいはい、まあ、何かあった時にそれで逃げるためのものだから、
避難できるようにね。だからそれはだからそういうことに邪魔にならないよ、人間が何か火事とか何かあった時に逃げられるように、そういうツールでこう邪魔するような大きいものを置いたりとか、基本的にはあかんいうこと。
なんかほら下をこう木みたいの引いて DIY みたいのもどうなんでしょう。
いやだから避難する時に邪魔にならへんやつ
だったら OK、
うん、うん、それは問題ないと思います、まあ、基本的にはね、うん、置かないでくださいっていうのが基本です、
うん、あのほら自転車置いてる人いるでしょう、うん、
自転車下
に置いたら盗まれるからって言って、
うん、自転車はあんまり良くないな。それって部屋の中置いてたよな、う
ん、部屋置けないからベランダに置くんじゃないですか。部屋だって
なんで玄関入ったところにちょっと置ける
やん。あ、まあまあ玄関のサイズにもよると思うんですけど、
そうかね、僕アメリカ行った時に、うん、まあ自転が走ったんだけどね、
うん、
それ自転車そのまま乗るよね。ほいでねかけとくわね、輪っかのリムのとこをピョンとかけよう。
なんかバスはありますよね。
なんか自転車のままあれ思って、自転車のまま電車乗ってきようからあれと思ったらパンかけよう。なんかそういうものをつけても別にええと思うんですよ。
あ、なるほどね、
引っ掛けるようにね、
はいはい、壁にね、
うんうん、邪魔にならん程度にね、
うんうんうん、だから廊下に置くと怒れるからベランダっていう選択肢の人もいると思うんですよね。
廊下には置かん方がいいけど、廊下もベランダも一緒やね、共用部分やから。
そうそう、なんかその認識がなんとなくないじゃないですか。ベランダはちょっと自分の個のスペースって
イメージがあるから。だから別に部屋の中置いたらええやん。
部屋はきっとほら置きたくないんですよ。
部屋に置いときな。
部屋だったら OK ってことです ね、
今日
ね。
いや部屋の中は別に OK やからね。だからまあまあと、あくまでも避難経路やから避難できるように邪魔なく人が通れるようにしといてほしいというのは基本なんでね、うん、それ言い出すとあれがええこれがええと言うから、うん、もう基本的には置かないでくださいっていうことになってるんですよ、
う
ん、
そうね、そうですよね。
だけどまあ何事もね、何事も許せる範囲、まあ、
常識の範囲内
ということですね。常識のまあ誰が見ても許せる範囲内に置いてもらうのは僕はいいかなというふうに思います、はい、
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、誰が見ても許せる範囲内にしてください。お願いします、はい、
ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米ニコバル5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ。今週は入居促進留学生支援部長奥野正弘さんお迎えしました。おさらいお願いします、
はい、春夏秋冬とですね、いろんなイベントキャンペーンを、引き続きやっておりますので、お住まいを探されるのであれば株式会社長英の管理する物件にお住まいください。また、お部屋が空いて困ってらっしゃる家主様がいらっしゃれば、075-343-3038075-343-3038株式会社長への奥野までご連絡いただけたらと思います、
はい、
お願いします。
こんなお部屋だったらどうなんだろうとかね、
はい、
色々
なんなりと、はい、ご相談いただけました、はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、はい、続いてeeガレージです、
はい、引き続き奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。 ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
ガレージ奥野さん担当です。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトとなっておりまして、貸したい方はですねガレージ代3万円、税別をですねお支払いいただいたらずっと、費用かからずに募集ができるというサイトになっておりますのでよろしくお願いします。またですね最近はコンビニの、誘致であるとかですね、何かその建物を建てるとか、そういうような案件のつなぎとかもやらせていただいたりしているので、そういうお話もありましたらつなぎしますので、ぜひご活用ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、はい、さあそしてこの番組超エイアンの公式 X がスタートしています。ぜひ皆さんフォローの方お願いいたします。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。